はい、こんにちは、ウイスキーおじさんです。この番組は25年間バーテンダーをしてきた僕が、ウイスキーや洋酒の楽しさを伝えていく番組です。すぐにでもね、誰かに話したくなるようなウイスキーのうんちくだとか、バーにフラッと立ち寄った時にもう少し深掘りしてバーテンダーの方に聞いてみたいなっていうお話なんかをね、伝えていきたいなと思っています。さて、今日はなんで日華ウイスキーが今アサヒビールなのかっていう話をしたいと思います。そこにはですね、竹鶴さんの当時竹鶴さんの熱い熱い葛藤がですね、もう散りばめれているので、よかったら最後まで聞いてみてください。さて、ちょっと今から70年ほどね、過去にタイムスリップしたいんですけど、時はですね1952年、っていうとね、サンフランシスコ講和条約ですよ。まあ、日本からするともうめちゃめちゃ不平等なね、不利な条約、アメリカと結ばれた都市なんですけど、この都市はですね、戦争が終わってやっと日本経済が持ち直すとこで、これからもう未曽有の経済成長になっていく、日本がねなっていくようなスタートラインの都市だったんですけど、それとともにですね、日本人はどんどんアメリカナイズされていきますよね。例えば、テレビだとか洗濯機だとか、冷蔵庫か、そして郊外の庭付きのマイホームとかね、で50年代はまあ空前の洋酒ブームでですね、この53年ぐらいからの、それからの5年間はウイスキーっていうのがね、国民に一番飲まれてるお酒でした。そのぐらい洋酒ブームがもう盛り上がってたんですけどね。ただこの50年代日華、竹鶴さんの日華はまだまだですね、売れているのはほぼ北海道の道内だけみたいだったそうです。一方でサントリーのトリス、ことぶき屋のトリスはですね、まあ日本国中で、その時トリスバーが3万5000元もあるぐらいの勢いで、売れまくってました。はい、まあこれ何が違うのかっていうと、なかなか一言では言えないでしょうけど、とにかくこのぐらいの差がありましたと。日本は空前のウイスキーブームでありながらも、なかなか牙城のトリスを崩せなかった竹鶴さんでした。はい、ただウイスキーの原料はもちろんトリスよりもいいものを使ってるし、作り方もめちゃくちゃこだわってはいるんですけど、なぜか、トリスを抜けない。北海道からなかなか全国ブランドにはなりえない日華ウイスキーがあったんですね。でここでね、竹鶴さんは一つ大勝負に出ますと。はい、日本じゃないわ、東京に本社を移します。1953年ぐらいかに本社を移して、どんどん攻勢をかけるんですよね。で50年代はね、有名な日華のカフェグレーン、グレーンの連続式蒸留機、当時のお金で言うとね、1億5000万円かけて西宮の工場に作ったらしいんですよ。当時の1億5000万円ですから、70年後の今の日本の円に換算すると何倍になるのっていう話ですよね。まあそのぐらいお金をかけてグレーンウイスキー工場は作ったんですけども、売れないんですよ、なかなか。まあ晩年竹鶴正隆さんは、当時のことをこう話してるんですよ。いやー、もう1953年が私の人生の中で一番苦しかったって言ってます。はい、そのぐらいしんどかった年なんですね。でここでもう大変なことが起きます。もうとんでもないことが起きます。これがとうとう今では株式会社日華ウイスキーが消えて、株式会社アサヒビールの中のね、日華ウイスキーになった根本的な原因が起こるんですが、それはですね、当時日華の創業時からですね、応援してくれてた2人、投資家の2人がね、いやー、竹鶴正隆ちゃん、あまりにもですね、あまりにも、まあ原料にこだわりすぎて、 ウイスキー作りにこだわりすぎてお金がなくなっているぞと、まあこれはもうちょっとこの会社持たんなっちゅうことでですね、この投資家2人はとうとう当時のアサヒビールの社長のね山本為三郎さんへですね、全部株を持ってる株を全部売ってしまうんですよ。日華ウイスキーの株を、株式会社大日本果汁か、当時のね日華ウイスキーはその株を全部売っちゃうんですよね。そうするとね、実はアサヒビールの山本為三郎社長がですね、大日本果汁の株をね 51% 保有することになりましたと。どうですか皆さん、この 51% っていう数字ね、まあ会社法でいくとですね 51% この 1% の過半数の株を持ってたらもうすでに経営権がこっちに移るっていう話ですよね。はい、だから実質経営権っていうのは、竹鶴正孝さんではなくてね、アサヒビールの社長の為三郎さんへ移ってしまいましたと。うん、これ大変でしょ。でここでさっきお話したようにね、晩年の竹鶴さんはこの当時1953年が一番辛かったっておっしゃってたのは、やっぱりねこれはお金がなくて全然トリスを抜けなかった苦しみだけじゃなかったんでしょうね。この仲良く してくれてた最初からずっと竹鶴くん頑張れと、スコットランドの、カンベルタンに行く時にも日本の港からですね、横浜かなあれね、から手を振って応援してくれた、見送ってくれた投資家2人がですね株を手放してしまったんですよね。距離を置いてしまった。だからそれもかなり辛かったんじゃないですかね。ただね、結果的には本当に経営難だった日華ウイスキーをね、アサヒビールのこの社長が為三郎さんがね、あまり口出しもせずにウイスキー作りに本当に没頭してくれと、口出しはしないということでずっと応援してくれたから、まあ今の日華ウイスキーっていうブランドがなくならずにね、ウイスキー作り続けてきたっていうところもあるので、結果的には良かったんですけど、当時はやっぱり距離を置かれたっていうことでね、大変ショックだったと思います。はい、そんなこんなですっごい頑張っていた竹鶴正孝さんも、少し投資家の方、応援してくれてた方に距離を置かれてね、結果的には今、株式会社日華ウイスキーっていうのはなくなって、アサヒビールの系列になりましたと。はい、ただねやっぱこれウイスキーの質とか、人材とかはもうどんどんどんどんクオリティが上がっていってると思います。だからまあ竹鶴さんも天国ではね、まあ実際良かったなと思ってるんでしょうが、日華ファンの中ではね、あ、やっぱり株式会社日華ってあった方が良かったなっておっしゃる方もいらっしゃいますよね。はい、今でもですねこの竹鶴さんの原料とか製法にこだわった思いっていうのは日本で多分一番だと思います。そのね熱い血っていうか遺伝子はね、今でも日華の人たちに受け継がれてるのは僕も本当にすごくわかるんですよね。でこの竹鶴さんの思いをですね、受け継がれてる営業さん、日華ウイスキーたちの営業さんのお話は少し後日でね、長くなるので後日お話したいなと思います。僕が20年ほど前にオープン間もない時からずっと接してくれてた日華ウイスキーの営業の人たちだとか、余市の蒸留所の支配人の人の話だとかはね、後日また詳しくお伝えしたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、日華ウイスキーなんでアサヒビールになったのかっていう話を、ちょっと竹鶴さんの思いを込めてお伝えしたいんですけど、ね、この話を僕自身話をしているとね、まあ今日はとにかくスーパー日華のロックを飲もうと思いました。本当にウイスキーの父っていう竹鶴正孝さんはね、大好きな奥さんリタさんを病気で亡くされた時に、 もうあまりにも辛さに人目もはばからぬ号泣したりして、でその後1週間以上もね、自分の工場の陽一の工場のブレンディングルームに閉じこもってね、ウイスキーをブレンドしましたね。悲しさを紛らわすためにもうウイスキーしか触らなかったそうなんですよ、1週間で。それで出来上がったのがスーパーニッカっていうことなので、今日はね僕はスーパーニッカのロックを、飲んでみたいなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日もグダグダとウイスキーのうんちくに付き合ってくれてね、本当に皆さんありがとうございました。それではまた。